3分で落ち着く30の方法。その1。呼吸を制する者は感情も制する。落ち着きを取り戻すための最初の必須アクションがあります。深呼吸です。落ち着きを取り戻す定番の方法ですが、いっぱいいっぱいの時であればあるほど深呼吸を忘れがちです。落ち着きを失っている時は知らず知らずのうちに呼吸が浅くなっています。焦りであれ怒りであれパニックであれ、感情を鎮めて心を安定させたい時は、まず深呼吸から始めましょう。深呼吸をすることで脳にたっぷり酸素を供給され、正常な働きを取り戻せます。たかが深呼吸と思うかもしれませんが、その効果は絶大です。呼吸は自分の意思で自律神経をコントロールできる唯一の方法です。呼吸をコントロールすることは自律神経をコントロールすることにつながります。私たちは普段無意識に呼吸をしていますが、意識的に呼吸をすることで意識的に自律神経を整えることが可能となります。深呼吸の際は次の2つのポイントを意識してください。3、4秒かけて鼻から大きく息を吸う。6秒、8秒かけて口をすぼめながらゆっくり息を吐く。これを10回ほど繰り返してみましょう。みるみる感情が落ち着いていき、心に余裕が戻ってくるでしょう。ぼんやりしていた意識が明瞭になっていくはずです。人によっては深呼吸だけで落ち着きを取り戻せてしまうこともあります。1にも2にも深呼吸であり、深呼吸をなくして落ち着きは取り戻せません。落ち着きを取り戻すことは、まず深呼吸から始まります。呼吸を制する者は、感情も制するのです。深呼吸を10回繰り返す。3分で落ち着く30の方法。その2。落ち着きを取り戻す際、大きな声は必要ない。落ち着きを取り戻すとき、よくやりがちな NG 行為があります。大きな声を出すことです。落ち着きを取り戻そうとするとき、大きな声を出す人がいます。わあという気合の一言や、ああという激しい大声です。確かにスポーツの世界では発声のシーンがよく見られます。大きな声を出すと覇気が出たり、気合が入ったりします。恐怖や緊張を吹き飛ばし、メンタルを強化する効果があるのは事実です。しかし、落ち着きを取り戻す場面では注意が必要です。心の状態を整えるつもりで大きな声を出したくなるかもしれませんが、思うような結果は得られないでしょう。むしろ逆効果になります。落ち着きを取り戻すためには、神経の高ぶりを鎮め、感情を安定させることが不可欠です。大きな声を出すと逆に神経を刺激してしまい、感情の安定を妨げることになります。かえって、興奮を促してしまい、逆効果となってしまうのです。落ち着きを取り戻すことが難しくなり、長い時間を要することになるでしょう。過剰に大声を出していると、パニックを誘発させる可能性も否定できません。スポーツのようにパワーや瞬発力を発揮する場面では有効ですが、落ち着きを取り戻す場面では不適切です。落ち着きを取り戻したいとき、大きな声は必要ないのです。大きな声は出さない。3分で落ち着く30の方法。その3。落ち着きたいときは緑の植物を見つめよう。緑の植物は心の平和をもたす力がある。落ち着きたいときは緑の植物を見つめましょう。緑色は木や森などの自然の色であることから、家や視野、リラックスの作用があることで知られています。私たちがまだ猿だった頃、生活拠点は森の中でした。自然に囲まれた生活を送っていて、いつもそこには緑の植物がありました。そのため緑色を見ると本能的に安心感や心地よさを覚えます。懐かしい感覚とともに心の平和が訪れるのです。 目の届く範囲に緑の植物があればチャンスです。落ち着きたいときは緑の植物を眺めましょう。自然と心が和んで肩の力も抜けていき、リラックスできるでしょう。血圧も心拍数も安定して、気づけば冷静を取り戻せているはずです。目の届く範囲に緑の植物がなければ、緑を探しに外へ出かけてみるのもよし。街路樹や道端の草花を眺めて植物鑑賞を楽しみましょう。あっという間に興奮が収まり、落ち着きを取り戻せるでしょう。近場の公園に足を運んでみるのもおすすめです。公園には多くの植物にあふれているでしょう。外の空気に触れることも気持ちが良くてリフレッシュになるでしょう。部屋に観葉植物があれば常に緑と生活できる。常に冷静でいたいなら日頃から部屋に観葉植物を飾っておくといいでしょう。部屋に観葉植物があれば緑と暮らす生活が実現します。いつも視界に緑の植物が入っていれば、いつも心の平和を保てるでしょう。脳が疲れた時や興奮気味になった時、観葉植物に目をやると心が救われるに違いありません。代表的な観葉植物はポトス、パキラ、モンステラなどがあり、どれも手頃な価格で購入できます。観葉植物の多くは基本的に水をやるだけなので簡単です。植物は二酸化炭素を吸収して新鮮な酸素を放出するので、部屋の空気をきれいに掃除してくれます。冷静な思考に貢献するだけでなく、部屋をおしゃれにしたり、空気をきれいに掃除してくれたり、など、至れり尽くせりです。緑の植物の力を借りることで、常に冷静でいられるます。緑の植物は、心の平和をもたす力があるのです。緑の植物を眺めて心を落ち着かせる。3分で落ち着く30の方法。その4。焦りや苛立ちの原因を紙に書くと冷静になれる。焦りや苛立ちには原因があります。落ち着きを取り戻したいときは焦りや苛立ちの原因を紙に書いてみましょう。とりあえず、紙に書いてみるという軽い気持ちで構いません。明確な原因はもちろんですが、小さな原因や疑わしい原因もスルーせず、すべて書いてください。焦りや苛立ちの原因になっていると思うものは、代償問わずすべて書くのがルールです。紙に書くと目で見える形となり、自分を客観視できるようになります。紙を見ると、なるほど。心が不安定になっている原因はこれなのか、と頷けるでしょう。焦りの原因がわかるだけでもほっと安心できるはずです。心の波が穏やかになり、結果として落ち着きを取り戻せます。紙に書くと頭の中が整理されます。今後の予定を立てたり、仕事の優先順位を考えたり、など、タスクの整理がスムーズになるでしょう。もやもやしていた思考がすっきりして、次に取るべきアクションが見えてきます。紙に書いて眺めているうちに、解決の糸口が見えてくることも少なくありません。これが原因で焦っているのか。それなら、こうすればいいね。興奮が落ち着いてくると思考が研ぎ澄まされ、思わぬアイデアがひらめくことがあります。紙に書くのは面倒に感じるかもしれませんが、難しいことではありません。プラスになることはあっても、マイナスになることはありません。小さな手間ですが効果は確実です。ほんの数分あればできることですから、ぜひチャレンジしてみてください。落ち着きを取り戻したいなら、これほど効果的な方法はないのです。紙に焦りの原因を書いて、自分を冷静に見つめる。3分で落ち着く30の方法。その後、掃除は心のデトックス。掃除をすればするほど心が落ち着いていく。落ち着きを取り戻す方法の一つとして掃除が有効です。 掃除をすることでネガティブな感情から注意をそらせます。辛いことや嫌なことがあっても一時的に忘れることができます。掃除は気持ちがいいものです。掃除をするにつれて目の前がどんどんきれいになっていくのは快感です。掃除は仕事の結果がすぐ反映されます。どんどんきれいになっていく様子を目で確認できるので達成感が得やすい。やればやるほどテンションもモチベーションもぐいぐいアップします。一度掃除のスイッチが入るとやめる方が難しくなります。気になるところを手当たり次第に掃除していきましょう。一言で掃除といってもやるべきことはたくさんあります。机の上を片付けます。窓を拭いてピカピカにします。ゴミ箱のゴミを回収します。モップや掃除機をかけて床をきれいにします。資源ゴミがあるならきちんと分別します。浴槽、冷蔵庫、エアコンなどは手間も時間もかかるところですが、余裕があれば掃除の対象としたい。掃除をしたばかりという人もいるかもしれませんが、油断は禁物です。細かいところに目を向けるとやり残しがあるのではないでしょうか。例えば部屋の四隅、便器の裏側、家具家電の裏面や下部分です。心当たりがあれば落ち着きを取り戻すアクションの一つとしてぜひ取り掛かりましょう。部屋の掃除は心のデトックスです。部屋がきれいになったところにはすっかり気持ちが落ち着いているでしょう。積極的に落ち着きを取り戻したいときは掃除につきます。掃除でたくさん体を動かせば程よい運動になり、ストレス解消にもなります。落ち着きを取り戻せるだけでなく、掃除やストレス解消もできるので、一石三鳥を実現できるのです。掃除をする。3分で落ち着く30の方法。その6。ヒーリングミュージックには落ち着きを取り戻す力がある。音楽の力は偉大です。音楽には感情に訴えかけ、心を動かす力があります。明るい曲を聴けば明るい気分となり、優しい曲を聴けば優しい気分となり、懐かしい曲を聴けば懐かしい気分にさせてくれます。これは落ち着きを取り戻す時も同じです。落ち着いた曲を聴けば落ち着いた気分になるのです。落ち着きを取り戻したい時はヒーリングミュージックです。聴いているだけで全身の力がスーッと抜けていき、ストレスが緩和されます。心のトゲが取れていき、優しい気持ちになれます。感情の波が落ち着いていき、心に穏やかな気持ちが広がり、たっぷりリラックスできるでしょう。もともとヒーリングミュージックはリラックスや安心感をもたらす目的で作られています。心を落ち着かせるメカニズムが揺らぎです。波の音、川のせせらぎ、小鳥の鳴き声など自然界の音は完全な一定ではなく、わずかに不規則なリズムとなっています。これを 1F 揺らぎと呼びます。揺らぎが含まれた音を聞くことで脳にアルファ波が発生して家や視野、安心感を覚えます。ヒーリングミュージックは揺らぎがうまく活用されているためスムーズにリラックスできるのです。現代は手軽に音楽を楽しめる素晴らしい時代です。再生ボタンを押すだけで優しいメロディーがあなたを包み込み家や詩の世界へ誘ってくれます。心も体もヘトヘトで本を読む元気がなくても音楽を聴くことならできるのではないでしょうか。ぼんやり聴くだけでいいのでこれほど楽なことはありません。リラックスしたい時のためにお気に入りのヒーリングミュージックを準備しておくのもよし。ヒーリングミュージックにもクラシック音楽やオルゴール演奏など種類があるので自分に合った曲を探しておくといいでしょう。準備が整っていれば必要になった時すぐ楽しめます。お気に入りだけを選曲して自分専用のプレイリストを作成しておくとさらに効果的になること間違いなし。 手持ちのミュージックプレイヤーに入れておけば、心強い存在となり、普段よりちょっと積極的になれるでしょう。動画サイトを利用してみるのも選択肢の一つです。探してみると、ヒーリングミュージックだけを集めた動画コンテンツも多数あることに驚かされるでしょう。頼れるものには素直に頼ることです。良さそうなコンテンツやチャンネルはお気に入りに登録しておけば必要になった時楽しめます。動画サイトは音楽サイトでもあるのです。ヒーリングミュージックを聴く。3分で落ち着く30の方法。その7。頭を使わない単純作業をしていると落ち着きを取り戻せる。落ち着きを取り戻すために役立つのは、頭を使わない単純作業です。単純作業には神経を落ち着かせる作用があります。集中している間は余計なことを考えないで済むため、無心になることができます。だんだん心に余裕が戻ってきて、結果として落ち着きが促されるのです。頭を使わない単純作業は、気合も根性も必要ないので、気軽に取り掛かれることもメリットです。体力も思考力も要求されないので、余裕がない時でもスラスラこなせるでしょう。頭を使わない単純作業には、次のようなものがあります。衣類の整理、部屋の掃除、トイレ掃除、荷物の梱包作業、シュレッダー処理、机の上の片付け、洗濯物の取り込み、書類の印刷、経費精算のチェック作業、データのパソコン入力、パソコンのファイル整理、溜まっている写真や書類の整理。どれも頭を使わずにできる簡単な仕事ですね。計算が必要な作業も、電卓を叩いて数字を入力するだけなら頭は使いません。頭を使わない単純作業のメリットは、落ち着きを取り戻せるだけではありません。スラスラスムーズに進むので、すればするほど気分が乗ってきて、元気を生んだり、テンションを上げたりする作用もあります。あなたの仕事リストに頭を使わない単純作業はないでしょうか？急ぎではないものの、いつかしなければいけない雑用があれば、落ち着きを取り戻すネタとして活用してください。頭を使わない単純作業であっても、仕事は仕事です。仕事を進めながら、落ち着きを取り戻せるので、一石二鳥です。頭を使わない単純作業は、落ち着きを取り戻すのにうってつけなのです。頭を使わない単純作業に取り組む。3分で落ち着く30の方法。その8。ガムはいつもの自分を取り戻す美味しいアイテム。落ち着きたい時はガムを噛みましょう。自然と時間が過ぎるのを待つのもいいですが、少しでも早く気持ちを落ち着かせたい時もあるでしょう。ガムを噛むことは落ち着くための積極的なアクションとなります。ガムを噛むことには次の3つの作用があります。1、小さな運動。スポーツはストレス解消やリラックス効果があることで知られていますが、それはガムを噛むことにも通じます。ガムを噛んで顎を動かすことは小さな運動となり、ストレス解消やリラックス効果をもたらします。ガムを噛めば、噛むほどストレスが消えていき、心が軽くなっていくでしょう。爽快感が得られてすっきりした気持ちとなり、落ち着きを取り戻していけるはずです。強く噛んだり、弱く噛んだり、など、噛み方に変化をつけてみるのもアイデアです。貧乏ゆすりは品がなくて周囲の迷惑になるので避けるべきですが、ガムを噛むことなら職場や自宅でも普通に楽しめるでしょう。2、脳の血流量アップ。ガムを噛むメリットの2つ目は脳の血流量アップです。ガムを噛むとたっぷり顎の筋肉を動かすことになるため、脳の血流量がアップします。 脳の活動性が高まるため、眠気覚ましや気分転換などの効果が得られます。
3. 糖分補給。
ガムには糖分を含まれています。ガムを噛んで脳に糖分が補給されることで、脳が本来のパフォーマンスを発揮できるようになります。噛めば噛むほど唾液の分泌が促されるため、虫歯予防や口臭対策の効果もあります。唾液は天然の歯磨き粉、口臭抑制剤です。健康意識が高い方であれば、キシリトールのガムも選択肢です。ガムはどれも安く、どこでも手に入ります。様々なフレーバーがあるので、好みのフレーバーを見つけておくといいでしょう。好みに合ったガムであれば、美味しく楽しめるのはもちろん、気分もテンションもアップすること間違いなし。いつでも落ち着きを取り戻せるよう、デスクの引き出しにガムを常備しておくのもアイデアです。ガムを噛むことにはストレス解消だけでなく、リラックス効果もあるので、試して損はありません。ガムはいつもの自分を取り戻す美味しいアイテムです。ガムを噛む。3分で落ち着く30の方法。その9。落ち着きを取り戻すとき、目標タイムを設けるべきか。落ち着きを取り戻したいとき、目標タイムの設定は必要でしょうか。落ち着きを取り戻すなら、できるだけ早く達成したいもの。3分で興奮を抑えたい。10分で落ち着きを取り戻したい。目標タイムを設ければ、それが目安となり、気合も入るように思われます。目標タイムの存在は、仕事も勉強でも、スポーツでも、やる気やモチベーションを高めることで知られています。目標タイムが具体的であるほど心理作用も強くなるため、プラス効果もアップします。落ち着きを取り戻したい時も目標タイムを設定したくなるかもしれませんが、ここは大切なポイントです。落ち着きを取り戻す時に限っては、目標タイムに注意した方がいいでしょう。タイムプレッシャーが生まれ、落ち着きの妨げとなる可能性があるからです。目標タイムを意識すればするほど、早く冷静にならなければ、と焦ります。ハラハラ、ドキドキしてしまうため、なかなか心拍数が安定しません。目標タイムが短ければ、短いほどタイムプレッシャーも強くなります。目標タイムを過ぎてしまうと、達成できなかった。情けない。どうして私はこんなにダメなのだろうと自責の念に駆られます。自己嫌悪に陥ったり、自己肯定感を下げたりする可能性もゼロではありません。なかなか落ち着きを取り戻せないだけでなく、余計な自責の念、自己嫌悪に苦しめられることになりかねません。タイムプレッシャーは落ち着きの大敵です。良かれと思って掲げた目標タイムが落ち着きの足かせとなります。落ち着くどころか、ますます興奮が助長され、逆効果となることも少なくありません。落ち着きを取り戻すとき、目標タイムを設けないのが賢明です。勝ち負けや1分1秒を争うものではありません。目標タイムを設けない方が、落ち着きを取り戻すことに集中しやすくなります。強いて考えるなら、できるだけ早く落ち着きを取り戻したい、という程度にしておくのが無難です。目標タイムは、具体的であるほど良いと思われがちですが、あえて、抽象的にしておくことがプラスに働くケースもあります。目標タイムを設けない方が、結果として早く落ち着きを取り戻せます。目標タイムは、設けない。強いて考えるなら、できるだけ早く落ち着きを取り戻したい、という程度にしておく。3分で落ち着く30の方法。その10。家や市の風景と環境音をイメージすると、落ち着きの相乗効果が生まれる。さあ、家や市の風景を思い浮かべましょう。落ち着きを取り戻したい時には、家や市の風景イメージがもってこいです。あなたにとって家や市の風景は何ですか？ 家や詩の風景にも様々ありますが、あなたにとって家や詩の風景と思えるなら何でも構いません。リゾート地の美しい砂浜。どこまでも続く青く澄んだ海。緑いっぱいの森林公園。アルプスの壮大な風景。綺麗な花でいっぱいのフラワーパーク。風情のある温泉街。月と星を満喫できる露天風呂。もちろん、実家の田園風景であっても構いません。モノクロも悪くありませんが、できればカラフルにイメージしてみてください。パラダイスと思えるような家や詩の風景を思い浮かべると、心がリラックスできます。イメージの力はビジュアルだけではない。家や詩の風景をイメージするだけでも効果的ですが、満足するのはまだ早い。ここでさらに効果を高めるプラスアルファの工夫があります。環境音です。ビジュアルだけでなく、音もイメージの一つです。あなたがイメージする家や詩の風景には何らかの環境音があるのではないでしょうか。海辺であれば波の音、森林であれば小鳥のさえずり、水辺であれば川のせせらぎ、神社仏閣であれば鐘の音、公園であれば子供たちの笑い声、夏の季節であればセミの鳴き声、秋の季節であればコオロギの鳴き声ですね。家やされる場所には家やされる環境音がつきものです。ビジュアルだけでなく環境音もイメージしてください。心地よい BGM となり、自然と肩の力が抜けるでしょう。またたく間にストレスが取れていき、呼吸も心拍数も落ち着くに違いありません。ビジュアルだけでなく音まで想像できるのですから、私たちが持つイメージの力は驚異的です。家や詩の風景と環境音の両方をイメージすれば、落ち着きの相乗効果が生まれます。家や詩の風景と環境音をイメージする。3分で落ち着く30の方法。その11。イライラしたら手を洗うだけで落ち着く。感情が高ぶってイライラすることがあるもの。思い通りにいかなくてイライラすることもあるでしょう。人から嫌な一言を言われてイライラすることもあるでしょう。常に平穏な心でいたいものですが、聖人君子でもない限り、なかなか難しいのが現実です。神経が高ぶってくるにつれて心拍数が上がったり、汗をかいたりします。イライラしたことがないという人はいません。もともと短気でイライラしやすい人もいるでしょう。しかし、安心してください。イライラしても、簡単に感情を鎮める方法があります。手を洗うだけでいいのです。手を洗うだけでいい。イライラしたらすぐ手を洗いましょう。職場や外出先であればお手洗いに行き手を洗いましょう。もちろんキッチンや洗面所で手を洗っても構いません。1分1秒でも早く手を洗いましょう。基本は冷たい水ですが、冬場など気温の低い環境であれば、ぬるま湯でも構いません。するとどうでしょう。じわじわ苛立ちが収まっていくことがわかるはずです。手を洗うとイライラしていた感情が瞬く間に収まっていくでしょう。汗が止まり、心拍数が落ち着き、心の平穏を取り戻せているはずです。日常的な行為であり、特別なことでも何でもありません。性別、年齢に関係なく、誰でも簡単にできますね。あまりにもシンプルで簡単なことですが、その効果は絶大です。体の力が抜けて、緊張がほぐれ、ストレスが軽減されます。なぜ水に触れると安心感を覚えるのか。私たち人間は水から生まれました。水は私たちの基本であり、生命の源であり、生まれ故郷です。そのため水に触れると、心と体が正常化されます。安心感を覚えて、心の落ち着きを取り戻せるようになっています。 水に触れる感触や清潔になっていく実感には心を静める効果があります。入浴中やシャワー中にイライラすることがないのも同じ理由です。石鹸やハンドソープで泡立てながら手を洗うとなお効果的です。感染予防の効果を期待できるだけでなく、ほのかな香りも漂って癒されるでしょう。手洗いは日常的な行為ですが、これからは感情を鎮めたい時にも実践するといいでしょう。イライラしたら手を洗う。これをマイルールにしておくことをお勧めします。いざとなった時、すぐ実践できます。イライラしたら手を洗うようにする。3分で落ち着く30の方法。その12。水分補給には心の鎮静作用がある。落ち着きを取り戻す方法の一つが水分補給です。休憩時間に飲み物を飲むと心が和んでリラックスできますが、これは落ち着きを取り戻したい時も有効です。落ち着きを取り戻したい時は水分補給を行いましょう。水分補給の基本は、水、です。無味無臭で何も含まれていませんが、私たちが生きていく上で欠かせないものです。冷たい温度、水の柔らかい口当たり、喉を通る時の感触。どれも心地よくてイヤイヤされます。水分補給で喉を潤すと、心も潤います。心が潤えば、気持ちも落ち着き、嫌なことも忘れられるでしょう。喉が渇いているなら、ぐびぐび勢いよく飲んでみるのもよし。水分を取ると、吸収された水分は、体をめぐり、全身が潤います。もちろん、喉が渇いていなくても、水分補給には意味があるのでおすすめです。水分補給は、喉が潤うだけなく、心の状態を整えてくれます。普通の水が味気ないなら、お茶、紅茶、コーヒーも OK です。カフェインが含まれているので、興奮を促しそうですが、少量程度なら問題ないでしょう。就寝前でなければ、気軽な選択肢の一つです。清涼飲料水もおすすめの水分です。ココア、オレンジジュース、アップルジュースなどは程よい甘みがあって、糖分補給になります。糖分は脳の唯一のエネルギー源であるため、定期的な補給が欠かせません。水分補給と糖分補給のダブル効果によって心身だけでなく脳の調子も整います。脳が元気を取り戻すことで正常な思考が可能となり、冷静な思考も実現します。思考力や集中力がめきめきアップするでしょう。疲れた時に甘いものを食べるとほっとするように、落ち着きを取り戻したい時も甘いものが有効です。水分補給で潤いとリラックスの時間を作りましょう。水分補給には心の鎮静作用があるのです。水分補給をして喉を潤す。3分で落ち着く30の方法。その13。活字には落ち着きを取り戻す力がある。ゴシック体、明朝体は小さな美の結晶。落ち着きを取り戻したいなら、活字に触れる時間を作りましょう。本でも、雑誌でも、新聞でも構いません。辞書や辞典を読んでみるのも悪くありません。活字に触れていると不思議と気持ちが落ち着いてくるでしょう。活字には落ち着きを取り戻す力があります。文章を読むことは、ちょっとした現実逃避にもなります。ビジネス書を読めば、新鮮な知識や知恵に触れることができるでしょう。小説を読めば、ユニークな世界観を楽しめ、現実とは違った冒険を楽しめるでしょう。一旦、現実から離れることができ、心の休憩となります。活字に触れるメリットは、知識が増えるだけではありません。感性が磨かれたり、教養が豊かになったりするメリットもあります。紙の本であれば、指先でページをめくる感触も気持ちいいですね。もう一つ忘れてならないのは、芸術的要素です。 ゴシック体、明朝体は単なる活字ではありません。小さな美の結晶です。たくさんの活字に触れることは、小さな美の結晶にたくさん触れることになります。活字には、尖った先端もあれば、緩やかな曲線もあって、なかなか見応えがあるでしょう。美しい絵画を見ると心が落ち着くように、活字に触れることで美しいものを見ることになります。こうした相乗効果によって、脳の興奮が収まって、心も落ち着いていくのです。落ち着きを取り戻したいときは、活字に触れる時間を作りましょう。小さく現実逃避をして、小さな美の結晶に触れて、小さな幸せを感じてください。活字には、落ち着きを取り戻す力があるのです。活字に触れる時間を作る。3分で落ち着く30の方法。その14。手っ取り早く落ち着きを取り戻したいときは睡眠が一番。短い仮眠でも効果あり。手っ取り早く落ち着きを取り戻すなら睡眠が一番です。目をつぶれば視界が遮断され、賑やかで慌ただしい世界から離れることができます。日常のあらゆるストレスから解放される。体を横にすることで血液の流れが変わり、副交感神経のスイッチがオンになります。心拍数が安定して、興奮が落ち着き、心も体も休まります。ひとたび眠ってしまえば、長い時間も一瞬です。眠りから目覚めた時には、体力の回復とともに落ち着きを取り戻せているでしょう。睡眠による鎮静効果は、絶大です。誰でも 100% 効果があり、外れはありません。まとまった睡眠をとりたくても、難しい場合もあるでしょう。そんな時は、仮眠がおすすめです。休憩時間にデスクの上で突っ伏して寝るのも、悪くありません。短い仮眠であっても、心身を休めることになるため、一定の効果が得られます。たった、10分の仮眠であっても、心身の小休止となります。職場に仮眠スペースがあるなら、どんどん積極的に利用しましょう。時にはスムーズに寝られない時もあるかもしれません。神経が高ぶっていると、寝ようにも寝られない時がありますが、心配には及びません。目をつぶって静かな時間を過ごすだけでも意味があります。うまく寝られなくても、一定の鎮静効果が得られます。手っ取り早く落ち着きを取り戻すなら、睡眠に勝るものはありません。睡眠をとる。まとまった睡眠が難しい場合は、仮眠をとる。3分で落ち着く30の方法。その15。落ち込んでいけないのではない。立ち直りを早くするのだ。世の中には落ち込みにくくなる方法が存在します。ポジティブ思考になること、長期的な視点を持つこと、メンタルを鍛えておくこと、昼中心の生活にすることなどなど、あらかじめ落ち込みやすいポイントを避けることも大切ですね。真面目なあなたであれば、できるだけ落ち込まないよう工夫を心がけていることでしょう。しかし、落ち込んでいけないわけではないのです。人間ですから、落ち込む時もあります。落ち込んではいけない。と思うと、それだけストレスとなり、心の重荷となります。メンタルの強い人でも、傷つく言葉を言われたり、裏切られたりすると落ち込みます。落ち込みを禁止すると、何かの拍子で落ち込んだ時、自分を責めたり、自己嫌悪になったりするでしょう。人間は、心を持つ生き物です。心を持つ生き物である以上、完全に落ち込むことを避けるのは難しいのです。落ち込みにくくなることも大切ですが、もっと大切なことがあります。それは、立ち直りを早くすることです。落ち込んでも、立ち直ればいいだけだよね、と考えてください。そして、少しでも立ち直りが早くなるように心がけてください。目指すは、クリック、リカバリーです。 落ち込んでもさっと立ち直れば悪影響を最小限に抑えられます。落ち込みから立ち直る時のために自分に合った手段を身につけておきましょう。本を読んだり音楽を聴いたりなど、美味しいものを食べたりです。気分を上げるような方法であればあるほど、落ち込みからの立ち直りも早くなるでしょう。迷った時にはジョギングやランニングを楽しめばいい。走りながら落ち込む人はいません。すぐ立ち直れる方法が身についているかどうかです。1分でも1秒でも早く立ち直れることを目指したい。立ち直る方法が身についていれば、落ち込むことが怖くなくなります。落ち込んでも立ち直ればいいだけだねと思えば、新しいことにもどんどんチャレンジしていけます。落ち込みを避ける方法も大切ですが、落ち込みから立ち直る方法はもっと大切なのです。立ち直りを早くする方法を身につけておく。3分で落ち着く30の方法。その16。嫌なことがあったらいいことがあったと考えよう。理由は後から考える。日常では嫌なことに遭遇することがあります。嫌なことがあった時どう思うかです。嫌だな。苦しいな。面倒くさいな。嫌なものは嫌です。ストレスを感じることで心の元気が失われるでしょう。自然とため息が出て逃げ出したくなるでしょう。普通に考えれば嫌がる反応をするところでしょう。しかし、ここにあなたの人生を変えるポイントがあります。嫌なことがあったら、こう考えましょう。いいことがあった、と。理由は後から考えればいいのです。理由は後付けで OK。 嫌なことがあれば、まずいいことがあったと考えます。最初は思い込みで構いません。強引でも構いません。抵抗があるかもしれませんが、そこをぐっとこらえてください。そして次にいいことだと言える理由を考えてください。後から理由を考えてはいけないというルールはありません。理由は後付けで OK です。非常識かもしれませんが、非常識に考えるところにこそ幸せになるポイントが隠れています。理由は何でもいい。理由は何でもいいのです。いろんな角度から観察しながら発想力を駆使しましょう。嫌なことをいいことと思えるようなポイントを見つけてください。メンタルを鍛えるきっかけになる。おかげで気合が入る。新しい経験をできるチャンス。気分転換になるね。厄払いになるね。神様からの挑戦状だ。理由の付け方が強引でも構いません。筋の通ることであれば何でも OK です。真面目に考えるのもよし、不真面目に考えるのもよし、何でもいいので、とにかく理由を作ってください。遊び心を爆発させましょう。1ミリでも、なるほど、と思える理由が見つかれば十分です。理由さえ作ってしまえば、それらしくなります。最初は半信半疑であっても、理由さえ見つかれば、体裁が整います。嫌なことがいいことへと変わります。どんなことが起こってもいいことがあったと考えればいい。いいことがあったらいいことがあったと考えましょう。嫌なことがあった時もいいことがあったと考えましょう。どんなことが起こってもいいことがあったと考えればいいのです。理由は後から考えればいいのです。そうすれば人生はいいことだらけになります。人生がバラ色に変わるのです。嫌なことがあったらいいことがあったと考える。理由は後から考える。 3分で落ち着く30の方法。その17。不快をそのまま受け止めるから不快になる。脳内物質の化学反応に過ぎないと思えば冷静になれる。怒り、焦り、苛立ち。不快なことがあれば神経が高ぶって感情的になります。心拍数が上がって鼻息も荒くなり落ち着こうにもなかなか落ち着けないでしょう。不快をそのまま受け止めるのから不快になります。当たり前のことですが、落ち着きを取り戻すにはここに工夫の余地があります。不快に感じたとき、別の視点から感情を見つめ直してみてください。ヒントは理科的な考え方です。不快を感じたときは次のように考えましょう。脳内物質の化学反応に過ぎないと、怒りも焦りも苛立ちもノルアドレナリンをはじめとする様々な脳内物質の化学反応です。脳の中には1000億以上の神経細胞があって、神経細胞はシナプスで結ばれ巨大なネットワークを構成しています。電気信号がシナプスの先端にぶつかると、その衝撃でシナプス小胞から神経伝達物質が放出されます。それを受容体が受け止めて、再び電気信号に変え、バトンリレーのように、また次のシナプスに伝えていく仕組みです。こうした化学反応の結果、感情が生まれる仕組みとなっています。見方を変えれば、感情イコール脳内物質の化学反応です。頭の中で化学反応が発生して、結果として感情を感じます。それだけのことです。実にシンプルな話です。神経が高ぶって感情的になることがあれば、理科的な考え方を思い出してください。脳の中で化学反応が起こっていると思えばいい。大きく感情が高ぶっているときは、おやおや、今回の化学反応は特に激しいね。大きな花火のようだと笑い飛ばせばいい。理科的な考え方になってみると、客観的に感情を見つめることができます。神経が高ぶることがあってもすぐ落ち着きを取り戻せるのです。不快になったとき、理科的な見方をして脳の中の化学反応に過ぎないと考える。3分で落ち着く30の方法。その18。落ち着く方法に迷ったら、とりあえず安静にしていればいい。落ち着きを取り戻すには様々な方法があります。瞑想する、机に突っ伏す、仮眠スペースで仮眠を取る、ソファーに座ってまったりする、ベッドで横になる、ぬるま湯に入浴する、ぼーっと窓の外を眺める。いろいろな種類があって、自分に合った方法に迷うところですね。さて、お気づきでしょうか。上記に挙げた項目はそれぞれ異なった方法に思えますが、実はある共通点があり、一つの子としてしていません。安静なのです。それぞれ形は違いますが、やっていることは同じであり、安静にしているだけです。体と心は密接につながっています。体を休めて体力や神経を使わないようにすれば、心拍数は安定していきます。自然と汗が引いていき、体の震えも止まってきます。体を安静にすることで、心も安静に整っていくのです。安静にするだけでいいんだね。安静だけなら簡単だね、と思いますが、全くもってその通りです。落ち着くために難しいテクニックは必要ありません。とりあえず安静にしていればいいだけのことであり、実にシンプルな話です。掃除をしたり、ガムを噛んだり、など、能動的な方法もありますが、その限りではありません。落ち着く方法に迷ったら、どんな形でもいいので、とりあえず安静にしましょう。落ち着く方法に迷った時は、安静が無難です。消極的な方法ですが、確実な効果を期待できるのです。落ち着く方法に迷ったら、とりあえず安静にする。 3分で落ち着く30の方法。その19。高ぶった神経を落ち着かせるのは、あなたが持っている一円玉。怒っているとき、イライラしているとき、不機嫌なとき。時に、私たちの日常では、神経が高ぶる瞬間があるものです。神経が高ぶっているときは、感情も乱れ、精神が不安定になるでしょう。そのまま、時間が過ぎるのを待つのもいいですが、もっと積極的な解決法があります。用意するものは、一円玉です。一円玉を取り出したら、平らなところで立ててみてください。勉強机の上でも、テーブルの上でも、平らなところならどこでも構いません。一円玉の端は平面なので、手元を慎重にすれば、立てることが可能です。立てるだけ、と思いますが、これが、なかなか、難しい。高架の端が平面になっているとはいえ、厚みが薄いので、なかなか、立てることができません。しかも、丸い形をしているので、傾いた面の上ではコロコロ転がります。神経が高ぶっているときは、体が震えているため、なかなか、うまくいかないでしょう。しかし、不可能ではありません。ゆっくり、時間がかかってもいいので、なんとか、一円玉を立ててみましょう。両手を使ってもいいので、なんとか、達成してください。一円玉を立てることができたとき、あなたの心は変化しているでしょう。すっかり、心が落ち着いているに違いありません。さっきまで高ぶっていた神経が、嘘のように静まっていることでしょう。イライラがどこかに飛んでいっているはずです。一円玉を立てる行為は、精神安定の儀式。一円玉を立てることは、いわば精神安定の儀式です。一円玉を立てるには、ゆっくりした動作と手元への集中が必要です。細かい作業に集中することで、邪念が取り払われます。乱れていた感情が穏やかになり、精神的な安定が促されます。呼吸が落ち着くことで、自律神経も整っていきます。さらに、一円玉を立てることができた、という達成感も得られます。一円玉を立てる行為が精神安定の儀式になり、結果として静かな心境を取り戻せるのです。一円玉に救われましょう。高ぶった神経を落ち着かせるのは、あなたが持っている一円玉です。高ぶった神経を落ち着かせたいときは、一円玉を立てることに集中する。3分で落ち着く30の方法。その20。眉間にはイライラを沈めるスイッチがある。感情が高ぶった眉間を抑えよう。ああ。もうイライラするな。神経が高ぶって落ち着かない時があるでしょう。イライラして怒りがこみ上げてくると、呼吸が荒くなったり、顔が赤くなったりするもの。頭から蒸気が出ているのではないかと思ってしまうほどです。あまりにイライラすると、誰かに八つ当たりをしてしまいそうです。腹が立って仕方なくて、今にも爆発しそうな瞬間があるものです。もし、イライラを鎮めたいなら、シンプルな解決策があります。イライラしたら、眉間を押さえましょう。中指や人差し指を使って、眉間を軽く押さえてみてください。ぐりぐり軽くマッサージをするような感覚で30秒から1分ほど続けてみましょう。するとどうでしょう。みるみるうちに感情が静まっていき、イライラが消えていくはずです。しばらく経てばもう平静な状態に戻っているでしょう。実は眉間にはイライラを沈めるスイッチがあるからです。眉間にはインドウと呼ばれるツボがある。なぜイライラが静まるのか。実は眉間にはインドウと呼ばれるツボがあります。インドウは神経を落ち着かせリラックスを促すツボとして知られています。血液の循環を改善させて筋肉の緊張を和らげる効果があることも確認されています。 そのため眉間を押さえて壺を刺激すると、だんだんイライラが落ち着いてくるのです。眉間を押さえるだけですから、簡単ですね。眉間をぐりぐり押さえながら深呼吸をすれば、ますます効果的です。私たちの体にはイライラを鎮めるスイッチが備わっている。人の体はよくできています。私たちの体にはイライラを鎮めるスイッチが備わっています。素晴らしいスイッチが備わっているのですから、使わない手はありません。イライラした時、自然と眉間を触りたくなるのは、私たちが本能的に知っているせいかもしれません。イライラしたら眉間を押さえる。これを知っておけば、もうイライラは怖くありません。イライラしたら眉間を軽く押さえて壺を刺激する。3分で落ち着く30の方法。その21、冷たい水を浴びて物理的に頭を冷やすと冷静になれる。冷静になることを頭を冷やすと表現します。言葉の通り、悩み事や考え事で頭が熱くなった時、本当に頭を冷やしてみるのはいかがでしょうか。物理的に頭を冷やすのも一つの方法です。笑ってしまうかもしれませんが、これはこれで一つの方法であり、試してみる価値はあります。さあ、洗面所に行きましょう。洗面台のシャワーホースを持って頭全体を濡らします。物理的に頭が冷えると、熱くなっていた頭の温度が下がります。頭が冷やされるにつれて、興奮していた脳が落ち着きを取り戻していくでしょう。もっと本格的に行うなら、シャワーという選択肢があります。水の温度は常温で十分です。シャワールームでたっぷりシャワーを浴び、全身まとめて冷やしてしまいましょう。水のみずみずしい刺激には思考をリセットする働きもあります。シャワーを浴びることは冷静になることのほか、リフレッシュやストレス解消の効果もあります。寒い季節で冷たい水が厳しいなら、温かい水でも構いません。温度は違いますが、頭から水をかぶることには変わりありません。水を浴びることで気分が一新されます。頭や体を濡らすことに抵抗感がある人もいるでしょう。職場の場合、頭を濡らすわけにも、シャワーを浴びるわけにもいきません。そんな時は、冷たい水で顔を洗ってみることをお勧めします。たっぷり水を感じることで、心も落ち着いてくるでしょう。抜けるのは顔だけですが、これだけでも一定の効果が得られるはずです。顔全体で冷たい水を感じることで、気持ちがシャキッとして、心もリセットされるでしょう。冷静になるためには、頭を冷やすという表現に答えがあったのです。冷たいシャワーを浴びて物理的に頭を冷やす。3分で落ち着く30の方法。その22、薄暗い空間はリラックスの空間。部屋の照明を落とすと、スムーズに落ち着きを取り戻せる。落ち着きを取り戻すには、部屋の照明を落とすことも有効です。落ち着いたバーやレストランでは、薄暗い照明が定番で、大人のムードが漂っていますね。薄暗い空間はリラックスの空間です。部屋の照明を落とすと、自然と落ち着いた空間になり、リラックスしやすい環境になります。私たちが受ける刺激の8割は目からの視覚情報です。部屋の照明を落とすことで、目から入ってくる刺激が抑えられ、落ち着きが促されます。職場では難しいかもしれませんが、自宅であれば簡単に試せるでしょう。完全に照明を消して真っ暗にする必要はなく、照明を落として薄暗くするだけで十分です。部屋が暗くて仕事や勉強に支障が出るなら、デスクライトで手元だけ明るくすればいい。シンプルな方法ですが、効果は抜群です。状況が許すなら、完全に照明を落として真っ暗にしてみるのも悪くありません。暗闇は落ち着く世界です。 何も見えないからこそ、心の安定に集中できるというもの。真っ暗の中で瞑想を実践してみると、あっという間に心の平和を取り戻せるでしょう。部屋の照明を落として薄暗くする。3分で落ち着く30の方法。その23。落ち着いて、と言われたとき否定しない。素直に受け止め、親切なアドバイスに感謝する。落ち着いて、と言ったとき素直に受け取らない人がいます。ムッとした表情を見せ、別に焦っていない、と否定します。反抗的な態度を見せるのは、頑固な人によくあるパターンです。何も問題ない。至って冷静だ。それは誤解です。落ち着いてと言われたら焦りを感じていなくても焦っていると思うことです。相手から見ると焦っているように見えているということです。焦っているからといって自分ですぐ気づけるとは限りません。焦っている時ほど冷静に自分を見ることができなくなるので、自己判断を誤る傾向があります。お酒の場で、酔ってるでしょ、と言われた時、酔っていない、と否定するのと同じです。落ち着いて、と言われることがあれば、すでに焦っているのです。落ち着いて、と言われたら、素直に受け止める。アドバイスは、貴重です。認めたら負けというつまらないプライドは捨てることです。落ち着いてと言われたら自分は今焦っているのかと素直に受け止めましょう。頑固に突っぱねるのではなく素直に他人の意見を取り入れるのが賢明です。わざわざアドバイスをいただけるのはありがたいことです。そのまま放置していれば冷静を欠いた判断によって損失が生まれていたかもしれません。トラブルに発展して思わぬ後悔を招いていた可能性もあるでしょう。トラブルになる前に気づかせてくれたのですからありがたいことです。重大なトラブルを未然に防いでもらえたとも言えます。早めに指摘され貴重なアドバイスをいただけたのですからむしろ感謝するのが正解です。そうだね。焦っているね。気づかせてくれてありがとう。気づくからこそ落ち着きを取り戻すアクションができるのです。落ち着いてと言われた時は拒んだり否定したりせず素直に受け止めて感謝する。3分で落ち着く30の方法。その24。無理に落ち着こうとするからうまくいかない。今の状況は動揺して当たり前と思えば落ち着ける。災害には2種類あります。1、台風、地震、火山爆発などの自然災害。2、火災、交通事故、公害などの人為災害。とりわけ大規模と名の付く災害に見舞われたときは生命に関わるような非常事態です。誰もが大きなストレスにさらされ激しく動揺します。ショッキングな現実に直面したとき、頭の整理に時間がかかり、スムーズに受け入れることができません。心臓の鼓動が高鳴り続け、汗や震えが止まらず、心拍数もなかなか安定しません。落ち着け、落ち着け、と念じても、なかなかうまくいかないでしょう。落ち着くどころか、逆に焦りが助長されることもあります。なぜ落ち着けないのか。無理に落ち着こうとするからうまくいかないのです。大規模な災害に見舞われた時は誰もが動揺して当然です。誰でも必ず動揺する状況の時、無理に落ち着こうとしてもうまくいきません。なかなか落ち着けないことにストレスを感じ、ますます焦りが助長されることもあります。大切なことは今の状況は動揺して当たり前と思うことです。自分に動揺しても良いという許可を出してください。動揺している自分を受け入れるのです。 今の状況は動揺して当たり前と思えば、心の準備が整い、だんだん落ち着きが戻ってきます。続いて大切なことは、きちんと体を落ち着かせるということです。大規模な災害の時は、頭で落ち着こうにも限界があります。頭がいっぱいいっぱいの時には冷静になる余裕すらありません。横になったり椅子に座ったりなど、物理的に体を休ませ落ち着かせることが大切です。ゆっくり休憩したり深呼吸を繰り返したりすることも大切です。体と心はつながっています。体を安定させることで心も安定します。次第に落ち着きを取り戻していけるのです。大規模な災害に見舞われた時は、無理に落ち着こうとするのではなく、今の状況は動揺して当たり前と考える。3分で落ち着く30の方法、その25。声に出してお経を読むと落ち着きを取り戻せる。声に出せない環境なら黙読でも OK。 落ち着きを取り戻したいとき、読経はいかがでしょうか。声に出してお経を読むことには心を落ち着かせる作用があります。お経は葬儀や法事の時に読まれることが多いですが、普段の日常でも大いに活用できます。お経とはブッダの説いた教えを記した書物です。お経を読むことで、ブッダの教えが自分の中に取り込まれていき、人生の真理や正しい生き方に気づかせてくれます。お経は意味不明の呪文のように聞こえるかもしれませんが、それぞれに深い意味があります。例えば、色即是空、空即是色という一節があります。この世のすべてのものには実体がない、実体のないからこそ様々な形として現れるということです。目の前にある現象は一つの色に過ぎないから、いちいち悩むことはないということです。意味のわからない言葉はできるだけ調べて理解しておくといいでしょう。意味をかみしめながら読み上げると、仏教の真髄に触れることができます。悩んでいることは大したことない、焦る必要なんてないねと気づかされるでしょう。重大に思えるトラブルも、天から見れば小さなことです。悩んだり焦ったりしていることがバカバカしくなるに違いありません。きちんと声に出して読むことで、お経の素晴らしさを認識でき、心を穏やかにする効果も得られます。お経には美しい節と独特のリズムがあります。節に合わせてリズムよく読んでいると、スーッと肩の力が抜けていき、心に穏やかな気持ちが広がっていくでしょう。読み上げる自分の声が一種のヒーリングミュージックのように聞こえてくるでしょう。自分の発声した声を自分で聞くことになるため、心の鎮静効果が高まります。机の引き出しに経本を入れておけば、さっと取り出せ、いつでもお経を唱えられます。場所によっては声を出して読むのが難しいこともあるでしょう。職場や教室など周りに人がいる環境では声を出して読むわけにはいきません。そんな時は黙読です。声に出して読めないなら心の中で読めばいい。黙読であっても、実際に声を出しているかのように抑揚をつけてリズムよく読んでいきましょう。丁寧に黙読すれば、どんどん心が澄み切っていき、落ち着きを取り戻していけます。声に出してお経を読む。声に出すのが難しい時は丁寧に黙読する。3分で落ち着く30の方法、その26。自分より焦っている人を見ると落ち着きを取り戻せる。落ち着きを取り戻したいなら、自分より焦っている人を見つけ、観察することです。焦っている人を見ると、ますます自分の焦りが助長されるように思えますが、実際は逆です。自分より焦っている人を見ると、かえって冷静になってしまうのが人間です。一旦意識が他人に向くことで、自意識から離れることができ、自分の感情が保留されます。 自分より焦っている人を見ていると、あの人は大変そうだな、余裕がなさそうで大丈夫かな、と思ってしまうでしょう。あたふたしている様子がちょっと滑稽に見えることもあるはずです。ちょこまかした動きが目立っていると小動物のように見えてくるかもしれません。焦っている表情が妙に面白くてクスクス笑いがこみ上げてくることもあるでしょう。相対的に自分を評価することができるようになるとハッとします。この人に比べると自分の焦りなんて大したことないね。自意識過剰だったことに気づけ、落ち着きを取り戻せるのです。人と比べるのは本来良いことではありませんが、時と場合によってはありです。自分より焦っている人はいませんか？もしいるなら、しばらくその人を観察させていただきましょう。例えば、受験の本番当日、落ち着きを取り戻したい時は、自分より焦っている受験生を見つけるといいでしょう。受験には大勢の受験生がいるでしょう。動きがぎこちなかったり、余裕のない表情をしていたりする人が一人くらいはいるはずです。横目でこっそり観察すれば相手に気づかれる心配はありません。自分より焦っている人を見ると落ち着きを取り戻せるのです。自分より焦っている人を見つけて心の安定を取り戻す。3分で落ち着く30の方法。その27。別に死ぬわけではないは、落ち着きを取り戻す魔法の言葉。落ち着きを取り戻す魔法の言葉があります。別に死ぬわけではないです。悲しい出来事があって、悩んだり落ち込んだりした時があるでしょう。急なトラブルに見舞われ、慌てたり焦ったりした時もあるでしょう。そんな時は別に死ぬわけではないという言葉を思い出してください。世の中でも最も大切なものは命です。命を失ったら全てが終わりですが、命さえあれば何とかなります。やり直したり別の道を探ったりできます。今あなたが抱えているトラブルは命に関わるほど重大なことでしょうか？おそらく命に関わるほどのトラブルではないはずです。もちろん命に関わるトラブルなら別ですが、そうでないなら大したことではありません。ストレスや心の傷はあるでしょうが、時間が経てばば回復できる程度のことでしょう。この事実に気づくには、別に死ぬわけではないという一言が役立ちます。勝負に負けてしまったけど別に死ぬわけではない。大喧嘩をしてしまったけど別に死ぬわけではない。大失恋をしてしまったけど別に死ぬわけではない。大変なミスをしてしまったけど別に死ぬわけではない。上司にこっぴどく叱られたけど別に死ぬわけではない。仕事が解雇になったけど別に死ぬわけではない。離婚したけど別に死ぬわけではない。死ぬことに比べれば、目の前にあるトラブルは小さなことだと気づけるはずです。なんだ、目の前にあるトラブルは大したことないね、と気づいてください。トラブルとして取り上げる価値すらないことに気づくこともあるでしょう。ひどくショックを受けることがあっても、別に死ぬわけではない、という一言があれば、すぐ落ち着きを取り戻せます。悲しい出来事があって、悩んだり落ち込んだりしている時も、別に死ぬわけではない、と思えばすぐ立ち直れます。別に死ぬわけではない、という一言があれば、人生を力強く生きていけるのです。別に死ぬわけではない、という言葉で落ち着きを取り戻す。3分で落ち着く30の方法。その28。考えない、振り返らない、思い出さない。余計なことを考えなければ、穏やかな感情が手に入る。早く落ち着きを取り戻したいとき、即効性のある方法があります。余計なことを考えない、という方法です。何でも、考えればいいわけではありません。考えることは大切だと思われがちですが、不快な感情を呼び起こすことはすべて余計な考えです。 不快なことであればあるほど、そのことで頭の中が占有されます。なかなか頭から離れず、ことあるごとに思い出してしまうでしょう。これがいけないのです。思い出すたびに、ムカつくな、イライラするな、と不快な感情がよみがえります。しなければよかった、あの時こうしておけばよかった、とくよくよしてしまいます。あの人のせいだ、と悔しい気持ちになることもあるでしょう。ここで逆転の発想があります。考えなければいいのです。頭から離れないなら、頭のスイッチをオフにすればいい。家のブレーカーを落とすようなイメージでしばらく何も考えない時間を作りましょう。目をつぶって瞑想するのもよし。目を開けたままひたすらぼーっとするのもよし。頭を空っぽにして空をぼんやり眺めるのもよし。何も考えずぶらぶら外を散歩するのもよし。目の前にパソコンがあるなら頭を真っ白にした状態でスクリーンを見つめます。しばらく何も考えないことに徹してください。するとどうでしょう。あれほど波立っていた感情が嘘のように静まり返り、一瞬で落ち着けるでしょう。余計なことを考えなければ穏やかな感情が手に入ります。仕事が中断するデメリットはありますが、即効性という点では最強です。素早く感情を鎮めるなら、これほど有効は方法はありません。しばらく時間が経過してから頭のスイッチをオンにすると、普段の状態に戻っています。脳のスイッチをオフにして余計なことを考えるのをやめる。3分で落ち着く30の方法。その29。イライラすべきでないことにイライラしていないか。改めて考えると大したことではない。日常ではイライラする出来事に遭遇することがあります。思い通りにいかなかった時、ミスや不注意をした時、トラブルが発生した時、イライラする出来事があれば、一度立ち止まって振り返ってみてください。イライラすべきでないことにイライラしていないか、ということです。改めて考えると、別に大事でも何でもないと気づけることがあります。ちょっとしたことにもかかわらず、自分の中で大げさに捉え、それがイライラの原因になっていることがあります。例えば、うっかりコップを落として割ってしまう場面があるとします。とても大事にしているコップならイライラするのもわかりますが、そうでなければ、大したことではありません。また、買えばいいことです。市販されているものなら同じものを購入できるでしょう。考えようによっては、新しいコップに買い替えるチャンスとも言えるはずです。ギリギリ電車を逃してしまった時もストレスを感じやすい場面です。あと10秒早ければ間に合ったのに、と悔しい気持ちになりやすいもの。時間厳守の大事な場所に向かう電車であればイライラするのもわかりますが、そうでなければ大したことではありません。電車を一本逃しただけのことです。人生に何の影響もないでしょう。次の電車に乗ればいいだけのこと。待ち時間には上手に暇つぶしをしながら待てばいいでしょう。イライラする出来事があったとき、冷静に出来事を振り返ってみてください。イライラすべきでないことにイライラしていないか、と自問してみてください。改めて考えると、大したことでも何でもないことがあります。コップを割ってしまおうと、電車を一本逃そうと、人生を左右するほどのトラブルではありません。あなたのトラブルは、他人から見ると、あなたが思うほどトラブルではありません。ちょっと大げさに考えていただけだね、と拍子抜けするでしょう。小さなことであれば、イライラするだけ損です。イライラする出来事の大半は思い込みや古代妄想です。イライラする出来事があれば一度落ち着いて振り返ってみる。3分で落ち着く30の方法。その30。あなたはすでに落ち着きを取り戻している。 あなたはすでに落ち着きを取り戻しています。それに気づいていないだけです。すでに落ち着きを取り戻しているのに、まだ神経が高ぶっていて動揺が続いていると思っています。誤解をしたままでは次のステップに進めません。自分の思い込みに気づいてください。ここであなたに朗報です。落ち着きを取り戻しているか、簡単に確認できる方法があります。胸に手を当て、心臓の鼓動を感じてみてください。こういう時は、物理的に確かめてみるのが一番。心臓の鼓動が速かったり、激しかったりするなら、まだ神経が高ぶっていて動揺も続いていると言えるでしょう。心臓がバクバクしているなら、息も荒れているに違いありません。こめかみに血管が浮き出るかもしれません。もうしばらく安静な時間を過ごして、心身のリラックスを心がけましょう。瞑想をしたり、一眠りしたりするのもおすすめです。しかし、鼓動が落ち着いているなら安心して大丈夫です。あなたはすでに落ち着きを取り戻しています。心臓は嘘をつきません。自分ではまだ動揺していると思っていても、心臓の鼓動が落ち着いているなら心も落ち着いています。落ち着いた心臓の鼓動が何よりの証拠です。なんだ、すでに私は落ち着いていたのか、と気づいてください。気づくことは素晴らしいことです。落ち着きを取り戻していることがわかれば、早速次のステップに進みましょう。すでに落ち着きを取り戻していることに気づく。3分で落ち着きを取り戻す30の方法。まとめ。その1。深呼吸を10回繰り返す。その2。大きな声は出さない。その3。緑の植物を眺めて心を落ち着かせる。その4。紙に焦りの原因を書いて自分を冷静に見つめる。その5。掃除をする。その6。ヒーリングミュージックを聴く。その7。頭を使わない単純作業に取り組む。その8。ガムを噛む。その9。目標タイムは設けない。強いて考えるなら、できるだけ早く落ち着きを取り戻したいという程度にしておく。その10。癒しの風景と環境音をイメージする。その11。睡眠をとる。まとまった睡眠が難しい場合は仮眠をとる。その12。活字に触れる時間を作る。その13。水分補給をして喉を潤す。その14。立ち直りを早くする方法を身につけておく。その15。自分は絶対騙されないという考えないようにする。その16。不快になった時、理科的な見方をして脳の中の化学反応に過ぎないと考える。その17。落ち着く方法に迷ったら、とりあえず安静にする。その18。調子が悪い時の自分も肯定して受け入れる。その19。うまくいかない時は、今そういう時期。仕方ない。だからもうすぐ良くなる、と考え、次に期待する。その20。大きなストレスが襲ってきた時は、多くの人が経験していること、と考える。その21。冷たいシャワーを浴びて、物理的に頭を冷やす。その22。部屋の照明を落として薄暗くする。その23。落ち着いて、と言われた時は、拒んだり否定したりせず、素直に受け止めて感謝する。その24。声に出してお経を読む。声に出すのが難しいときは、丁寧に黙読する。その25。 自分より焦っている人を見つけて心の安定を取り戻す。その26。別に死ぬわけではないという言葉で落ち着きを取り戻す。その27。イライラする出来事は神様からのストレス試験であることに気づき、丁寧かつポジティブに対処する。その28。脳のスイッチをオフにしてわざと思考停止になってみる。その29。イライラする出来事があれば一度落ち着いて振り返ってみる。その30。すでに落ち着きを取り戻していることに気づく。